スタジオにはすみれちゃんが久しぶりに登場です。こんにちは。
こんにちは、近藤はすみれです。
枯れはすみれです。そして上田くんです。
はい、デイト上田です。
今日は大人数でございました。さっきね、日刊深夜快速の2000回スペシャルがトリガーあったもんですからね、その名残でね、さっき1時間喋ってさらに QIC ですから、私かなりもう疲れてるんですけどお送りしていきたいと思います。こちらは東京都町田市からいただきました。37歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌。
ありがとうございます。
ファミリーレストランロイヤルホストが24時間営業をやめて、その上天休日も設けるとのこと。人件費などのコスト面で深夜営業が厳しいようです。夜型の私には寂しく感じるニュース。コンビニがあるじゃんと言われそうですが、コンビニはもっと味気ないのです、ということでいただきました。まあ、ネットなんか見ますと、意図的にですね、非常に恣意的な記事をいくつか私発見してるんですけども、これいいじゃないかっていう論調の記事がドーンと出てきて、読んでみましたら、対立する意見を全く書いてないんですよ。ネット上で拾った深夜営業をなくして、その24時間営業の業態をなくすことがいいじゃないかと、ね、夜は寝るもんだみたいなことを、このそれが体制を占めてるかのようなトーンの記事をいくつか見ることがあって、私は非常に今違和感を感じております。確かに経営自体にその人件費がかかるやらなんやらっていう、そのまあ夜ですから明かりをつけなきゃどうしようもないので、エネルギーだってひょっとしたら昼間よりかかるかもしれないという、まあ実際僕はそんなことないと思ってるんですけど、まあいろんなことを言う人がありますが、うちはもう夜やりませんというのは、その企業の判断ですから、それは全然ロイヤルホストさんが夜中営業するのやめるっていうのは別に全然構わないんですけど、夜起きてる人たちのライフスタイルに何かね、とにかく言いたい人たちがどうもネット上でよく見かけるんですけど、それは大きなお世話だろうっていうふうに思います。後でまたそれやりますが、でこれでもう関連するかなと思ったんで、もう一通ご紹介しましょう。東京都文京区からいただきました。44歳会社員、1万円でお尻触らせてもらっていいですか、じゃないですね、鉄の爪。
ありがとうございます。
えのきだ師匠も大好きな富士そばの経営哲学がネット上で大反響。こちらも逆な意味でネット上で大反響。ブラック企業ならぬ超ホワイト企業ということで、創業者さん、富士そばのね、創業者さんが世の中にはびこるブラック企業に対してこういうコメントを出された。これ確か週刊ポストかなんかだったんですか。なんでブラックにしなくちゃいけないかね。ちゃんと待遇の社員のね、待遇を良くしてあげればみんな働くし自分も楽ができる、どうしてそんなことするんだろうね。ああいう企業の経営方針はよくわからないと語ったことに、まあそれを読んだ人たちが共感したと、そういう共感した人たちが非常に多かったご様子と。最近はディスプレイに映し出される数字やグラフばかりを見て経営方針を変えるトップが多い中、こういう富士そばのような、その経営のスタイルは特異に映るのかもしれませんね、ということでいただきました。富士そばってね、まあ、僕は富士そば昔から好きなので、まあ、もちろん東京に行くと、いくつも、チェーン店で立ち食いそば屋あるんですよ。で、これ、好みなのでね、うん、富士そばよりあっちの方がいいよっていう人もいますし、で、まあ、それはわかるんですけど、で、富士そばは東京、千葉、埼玉、神奈川、だけだったと思いますが、うん、要するに、首都圏ですよね、うん、に約100店舗の店舗を持っていて、うん、で、主に、まあ、駅前、うん、の高立地に、うん、あると。で、24時間営業。うん、で、メニューは大体ワンコインでお釣りが来ると。うん、かけそば、かけうどんは確か300円。うん、カツ丼食っても490円というような、リーズナブルな、最近はなんかお酒も出すそうですね。うん、で、私も昔から好きで、じゃあそのね、立ち食いそばうどんっていうとなんかパッとしないね、なんか、うん、安かろう、早かろう、悪かろうみたいなイメージなんですよ。ここはちゃんとしてんですよ、うん、味も。うん、その値段の割にはですね、うん、だから安心して食べることができる。あと一店舗一店舗違うメニューがあるんですよ、うんうん、これなぜかというと富士そばは自分のところで商品開発やらなくてですね、うん、もうそばうどんなんてのはもう商品開発の必要がないんですよ、うん、ほとんどほら、うん、もうできちゃってるから、うん、ね、その月見うどんだ、うん、きつねうどんだ、あれなんだっていうのはもうスタイルが出ちゃってるので、で変わったメニューは、うん、その各店舗ごとの、そのバイトさんが、なんかアイデアを出すんですよね。なんかコンクールみたいなのがあるんですよね。 でそれで、採用になるといくらかなんかボーナスが出るんですよね、うん、でさらに売り上げがそれがあの出て要するに人気が出るヒット商品になると全店舗のメニューに変えて、うん、でさらにまたあのボーナスがバイトさんに出るという、うん、いうことになっていてみんな結構やる気になっている、うん、まあ、そこら辺で、まあ、この超ホワイト企業だと言われている。で僕はここであのポイントとしてやりたいのは24時間ということです。で24時間営業です。だからあの24時間営業をかつて売りにしていたロイヤルホストが今24時間店は2店舗しかないそうですね、うんうん、でほとんどが大体あの、まあ、夜中せいぜい2時ぐらいまでに、うんうん、営業を終えるということなんですが、だからそのコストとかいろんなことで考えていったらやっぱり夜中はもう割が合いませんということで辞める人がいるのはもう全然私は OK だと思う。で、片や例えば夜中にやっててほしいなと思うお客さんがいることも事実 でそれをじゃあどう拾っていくかっていうのも僕からは経営判断だと思うんですね。もううちは夜中のお客さんを中心に拾うよっていう人がいてもいいじゃないですか。で僕が何を問題にするかというとさっき言ったその夜中にその店をやってるのをそのなそのおかしいんだと今までのが、うん、その昼間買えよと、うんね、だから夜中働いてるやつもちょっと工夫すれば昼間のうち買っときゃいいじゃないかみたいなことを言ってる人がいるんだけど、うん、簡単にあの私論破しますけど、うん、大きなお世話なんですよ、うんうん、それはだってそいつがですよ、誰がですよ夜中に何を食おうが何を買おうが、うん、そいつの勝手じゃないですか、うん、でそれがその、何コンビニで十分だ、おにぎりで買っといて夕方買っときゃいいやと思う人はそれすればいいけれど、でもやっぱり夜中にあったかいものをなんかあのお店で食べたいなと思うのも人情だと思うんですね。で例えば私なんかもあのすぐそこの24時間のウエストの うどん屋っていうところに夜中に実は昨日も行きましたけど、あのなんかね夜中のね2時ぐらいでしたけどね、あのもう小腹が空いてもうたまらんのですよ。であのコンビニもありますよ、うん、でコンビニでなんかちょっとしたお弁当とかカップ麺とか、私は大体パンは買いませんから、あのなんか買ってくることも可能なんですけど、あのなんかねあのうちのその台所の横にみんな寝てるもんですからね、あんま音立てたくないんですよ、うんうんうん、なのであの電子レンジとかも使いたくないし、お芋沸かしたくないし、で外で食った方がいいんですよね。でしかもそのウエストのうどんで食えばですよ、ね、俺あの大体夜中だからそんなにあの ごってりしたものは食べたくないんで、おぼろ昆布うどんですよ、が390円なんですよね。で390円って言ったらそこら辺でコンビニで弁当買ったらもっと高いでしょ下手すると、ね、でだからチャリでそこまで行った方が早いんですよ。なの で食べてました。そうするとね、近所でなんか道路工事かなんかやってたんでしょうね、そこの作業が終わったような感じのおじさんがなんか疲れた感じで入ってきましたよ、うん、でまあなんかあんまりお金がない人なんでしょうね、なんかこう財布見てて、メニュー見ながら財布見ててどうすんだろうなと思って、でお決まりですかって言われたら、あのかけうどんで、かけうどんでよかですっていう、かけうどんでよかですっていう言い方がなんか切なかったんですけど、まあともかくそれもまあなんかその彼にとってはある種のオアシスじゃないかなと、うん、周りにないですからね、まあ、もちろんあのジョイフルとかありますけど、うん、まあそんなのはあの油気のあるものは食べたくなかったのかもしれないです、うん、でうどん屋に来たんでしょうけれど、だからそういう人たちをこう、まあ、迎え入れる業態、うん、業種があって僕は叱るべきと思うので、うん、あのあんまりそのあのなんすか、夜中は寝るもんだなんてことを、うん、あの堂々という、うん、やつらがちょっと許せないわけですね、うん、でそれとで彼らの中でね、何つうか私ツイッターとかで見かけたんですが、ツイッターだったかブログだったか、そもそも、昔はね夜は暗くなったら寝てたって言うんですよ、江戸時代とかは、うん、ね、昔の人は早く寝て早く起きて生活していたと、だから、うん、ね、夜中にそういうような店なんてもともとなかったんだから、うん、そういう生活でいいじゃんみたいなことを言い張ってる、うん、言い捨ててるやつがいたんですけど、うん、なんて見識のないやつだろうと思ったんですけど、うん、あの江戸時代は夜中のビジネスはすごかったんですよ、うんうん、まず夜泣きそばっていうのはあるわけですよ、うんうん、ね、そば屋はもちろんあるわけです、うん、昼間からでも夜泣きそばですから、うん、夜来るんですよ、売りに来るわけですよ、ね、でもちろん江戸の町はね、木戸といって、うん、その町内ごとに扉があってですね、それを木戸番っていう人が閉める、うん、 で要するに怪しいものが出入りしないようにするんだけど、うん、ただ木戸番は誰も通さないわけじゃなくて、うん、通すんですよ、うん、ちゃんとあのだどこの誰だっていうんで、うん、何の用事だってことが分かれば通すわけです、うん、それとあのノーチェックで通す人も多いんですよ、うん、お産婆さん、うん、お産婆さんは何であろうと、うん、あのフリーパスで通れるんですけど、うん、あのそれともちろん役人もあの夜あの奉行所の人やら何やらも当然歩く、うん、でそういった人たちの夜中に生きてる夜中に働いてる人はうじゃうじゃいて、うん、その人たちのためのビジネスはちゃんとあったんですよ、うんうん、であといや猪木田の前例えばあの吉原だって、うん、午前0時になったら大門が閉まって、うん、大引けでございって言って終わりだぜっていう風に言う人が今書いてあったの見ましたけど、うん、まあこの人も不勉強だなと思いました、うん、吉原が営業を終了するのは大体午前2時です、うん、あと2時間やるんですよ、うん、で大門は閉めますが、うん、大門の横に通用門がありまして、うん、そこでお客さんは出入りができたんです、うん、でそこで夜中の2時まで飲み食いができます、うん、で当然その後、2時くらいから朝までは、うん、まあいろんなことはあんなことやこんなことをするわけです、うん、で朝まで続くだから、まあ、要するに昼夜逆転するわけで、うん、だからその昔その24時間営業ってのはさすがになかったかもしれないけど、うん、深夜営業なんてのはいくらでもあったんですね、うん、でじゃあそれはお前江戸時代だよと、うん、いやじゃあ昭和の戦後ね、そんなのはやっぱり高度経済成長の後だろうと、そんな夜中にみんな、うん、だってあのそんな店はなかったよとかっていう人、町の田舎のど田舎知らないですけど、例えばまあ比較的ど田舎である熊本においても1970年代60年代いきましょうか50年代からいいや50年代後半ぐらいから70年代にかけての、まあ、いわゆるそのいろいろ高度経済成長のちょい前ぐらいからですけど、そこら辺の時って深夜営業山ほどありました、うん、逆に今より多かったぐらいで、街中に行くと明け方ぐらいまでやってる店なんていくらでもあったんですよ。でおでん屋だろうがなんだろうが、であの24時間の店もいっぱいあった。だからあの夜中にねやっぱりねそのなんか飲みたい食いたいとか 何か買いたいっていう人の受け皿は確実にあって、うん、それをこうなんていうかなあの活性化させる原動力に僕はなってたと思う。だからあの別にさ寝たい人は寝ればいい、ただ夜中じゃないと生活ができない人もいるんですよ。だって仕事がどうしたって夜型になりますとか、うん、あのいやそんなのはちょっとおかしいだろうって、やっぱり人間としておかしいぜ、やっぱりあの明るいうちに生活するのが当然だっていうふうに言いたいことはわかるけれど、それ言い出したら天文学者は全員死んじゃいますからね、うん、天文学者できませんから、うん、暗くならないとあいつら仕事になんないんだから、うん、ね、でそんなのもいるわけですよ。まあそれは少数だろうというかもしれないけど、でも他にもやっぱり夜中に、24時間体制で生きてなきゃいない人も100万ほどいるわけで、だからこそやっぱり今ここで問題になってるその経営の問題だとに今度話を移すと、夜中に働く人には夜中のそれなりのコストがかかるわけですよね、うんうん、でそれをどうあの企業としてそれをまあ処理していくのか、うん、ね、どっかにしわ寄せをこう、うん、しわ寄せをするからいかんのであって、それをうまくならすような考え方をすればいいのに、だからこの富士そばなんかそこら辺うまくやってるわけですよね、うん、でロイヤルホストに関しては店のスタイルと客単価といろんなものが合わなくなってきたわけですよ。で例えばじゃあ昔今から30年ぐらい前ですよ、ロイヤルホストはほとんど24時間営業で、うん、この近所にあるロイヤルホスト穂拓墓店は24時間営業でした、うん、で私はもうほぼ毎晩のようにそこで食ってましたから、うん、でそうすると明け方の4時ぐらいに行ったとしても結構客がいたんですよ、うん、でそれは何かっていうとやっぱそれぐらいのものを対価として払える、うん、そのお金を持ってる人がいたわけですよ、うん、ところがそのいろんな賃金格差やら何やらが広がっていって、ちょっとあそこでロイヤルスト高いもんねってみんな言うでしょ、ロイヤルスト高い高いね、そしたらあっちのジョイフルの方が安いもんってジョイフルに流れちゃうわけですよね。でだからその一種のデフレのいろんな流れがこの24時間営業にいろんな影響を与えていって、うん、ロイヤルホストが夜中に営業することが難しくなっていったっていう、それはロイヤルホストのせいじゃないですよ、うんうん、だからロイヤルホストもじゃあなんですかジョイフルみたいに値段下げたらできたかもしれないけど、うんうん、それはもうロイヤルホストじゃなくなっちゃうわけですよ、うんうん、ジョイフル化しちゃうわけで、うん、でそれに乗らなかったロイヤルホストは僕は偉いと逆に思うんですね、うんうん、 なんでしょうね、だから24時間あるいは深夜営業を選択する側と選択できない側それぞれあって、でその今後どう舵取りをしていくのかっていう部分は大いにあの議論があっていいと思いますが、何度も言いますように夜中に起きてる奴らはダメだというような論調はもう絶対に許せないというふうに思います、その点ですから私は東京に行ったら今度は必ず富士そばに 2,3 回は行こうと思います、
私はですね、来週行くんで、
いいな、
行こうかなと思って。
富士そば美味しいんですか？
美味しい、だから美味しいって言ったじゃん。
いや本当に美味しい。
いやあなたね、あなたね、俺とね、あの高島正弘を敵に回したね。
そうなんですか。どう違うんですか他のお蕎麦屋と。
いや他のも美味しいのあるよ、いっぱい、富士蕎麦で見なきゃ、富士蕎麦が美味しいか美味しくないかって話で言えば美味しいです、ただあの店によってそれぞれで出汁取ってますから、
あ、じゃあ違うんですね、
ばらつきはあります。チェーン店で全部同じ味ってわけじゃないので、だから好みがありますよ。あそこの富士そばの雰囲気が好きだとか、それをねまたね何年か巡るのも楽しいんですよ、
ちっちゃいんですか？
まあ基本的に大きくないです、あのなんていうの、だって立ち食いだしさ、
あ立ち食いなんですね。
そうそう、まあということでございました。いいな、今富士そばの話したらさっきからずっと腹鳴ってんだよね。
写真送りますから。
いいっすよ、その間あの緑のタヌキを食ってますよ。
緑のタヌキもうまいですよね。
緑のタヌキは俺は好きよ、
ね、好きですよね、
好きだけど、富士そばと緑のタヌキが並んだら、ほら富士そばに行くぜ俺。
そりゃそうでしょ
俺は。まあね、ということでございまして、続きましてこれはね久しぶりに重たいね、これは匿名特住所です。管理栄養士をなさっている男性の方です。年齢は39歳。ざっくり申し上げておきましょうか。関西地方のどこかにお住まいです。福島から横浜市に自主避難した中1男子生徒のいじめ問題が大きく報じられています。あれもひどいですね、あれ150万なんか、そのあのカツアゲ的に、あの持ってこいって言わせて、それを学校の側が把握してたのに何もしてなかったっていうのはひどい話だなと思って、だって福島から来たって別にその子が何かしたわけでもない、ただ要するにあの原発のなんとかって放射能がどうのこうのって言っていじめてるわけでしょ、まあ、あのその小学生以下のレベルを、やっぱりさっき花岡氏がイミジクもなんだっけ録画けって言ったっけ、その年齢のわさびのところで言ってさ、中学生ももう小学生レベルでさ、なんかもうかんあの頭の中がね、そのいじめ問題が大きく報じられています。実は私も中学2年の時に転校をして以降ひどいいじめに遭いました。物を隠されるとか汚されるのは序の口で、廊下を歩いていたら突然飛び蹴りをされたり殴られたり、カツアゲも何度かされました。その時のいじめグループは6人、男子生徒4人と女子生徒2人、なんかいかにもありそうな組み合わせですけど、で私の他に4人、いじめられて、いじめのターゲットになっていました。だから合わせて6人が5人をいじめていたということですね。その際いじめを受けた我々5人で話し合ったことがあります。彼らを殺そうという話でした、まあ、それぐらい追い詰められていました。しかしもともと器用な我々は何もすることができず、高校進学までひどいいじめを受け続けることになりました。だからそれ以降1年何ヶ月ずっといじめを受けたということでしょうね。でおそらくこういったものってのはエスカレートするじゃないですか、これ言い方変ですけど、いじめってですよ、ちょっとクリエイティブでしょ、なんかねどうでもいいところから膨らましてくるでしょ、なんか一つ一つを、で手口もどんどんこう膨らましてくる、そのねクリエイティビティを別なところに持ってきゃいいのに、本当にあの余計なバカなことばっかりやる、まあそれはなんかどうにかならんかと思いますが、まあともかくひどいいじめを受け続けることになりました。ここからは QIC だからあえて書かせていただくことなんです、殺さなかったことを本当に後悔しています、あれから30年近く経つというのにトラウマとなって蘇ってきて、精神を蝕んだままです、で今更、復讐する気は起きませんが、イメージの中だけでも逆襲をしてやりたいのです、榎田師匠 30年前のあいつらをやっつける手段をお教えくださいということでいただきました、うん、まあ非常に重たい、一応あの心配になりましたんで、あのちょっとあのメールのやり取りはしております、うん、で、で、うん、どういうことかなということでいろいろこう私なりに判断考えがありまして、まあ、このお便りをご紹介してるんですけれど、短絡的にね、そのいわゆるいじめられっ子が、うん、いじめっ子に逆ギレしてそのぐさりとやったりっていうことは、まあ、今も時々あります。だ、まあ、この、うん、匿名特住所のこの男性は、まあ、その時そのいじめられっ子を合わせて5人で話し合って、うん、奴らを殺めてやろうと思ったけれど、うん、まあ、思いとどまったことになってるわけですよね、うんうん、でこれはね本当に良かったと思いますよ、うん、でこれをもしやってたら、あの、うん、彼のこのその匿名特住所の、うん、人生は大幅に変わっていた、うん、悪い方にですよ、うん、悪い方に変わっていたはずですし、うん、逆にそのトラウマの傷口をもっとあの広げていたことになったと思います。ただしその何ら解決することがなく、うん、やられっぱなしである日時間切れになったっていうことでしょ、うん、なもんだから、うん、終わってないわけですね、この、うん、彼の中ではそのいじめが、うん、でどっかでそのピリオドをやっぱりこう打たないと精神的になんか落ち着かないんだろうなというふうに私は思いました。でだから考えましょうよ、30年前のこやつらをやっつける方法を。で、あの私がいろいろとちょっと考えまして、今までもあのいろんなことをあのご提案したことがございます、うん、思えばですね、あのサッカーワールドカップの時だったと思います、日本にフーリガンが大挙押し寄せてくるんじゃないかと言われた時に、榎田信也門はこの QIC で何を言ったかというと、まずですね、フーリガンがわーってこう騒いで暴徒化しております、うん、そこにですね、日本人の恐ろしさを見せつけてやるためにですね、まず、長槍隊が現れます槍ブスマを作ります、うんうんうん、でそれで長いね3メーターぐらいの竹、マダケの先っぽをですねスパンと切ってですね、うん、あれスパンと切るところのですね、ぜひ切り方は注意してくださいね、うん、あの節と節の間の真ん中あたりを切る方がいらっしゃいます、うんうん、これ弱いですから、うんうん、節が真ん中に来るようにスパンとやってください、うんうん、そうすると竹槍は丈夫になります、うん、でさらに、油を塗っていただいて、で先の方を軽く炙っていただく、うん、これによってですね竹は丈夫になります、うん、で、それを持ってですね、長槍隊が30人ぐらいこの道路に現れるわけですよ、うん、4車線の道路をですね、うん、こう向こう側からフーリガンがわーってくるのを長槍隊がシャッ、うん、シャッシャッカッと現れて、それでこれって言った瞬間にグシャッこう槍を見せて、やーって突っ込んだ時でフーリガンはもう日本から出てきますねだからそういうようなことです、うん、それとかあとあのホームセンターで買える材料で、あなたもお手軽に火縄銃が作れますって話をしたことがあります、うん、あれもちょっと話題になりました。そうだったのか、火縄銃できるんだっていうふうにあの真似した人いたかどうか分かりませんが、じゃあ今回、この、匿名特住所にお教えするのは今回も槍です。槍が一番いいでしょう。でこの中学生でも十分に作れます。ただし、3メーターの竹竿を持っていくと、うん、結構目立つので、うん、ここで私がご提案するのは、うん、長さ、1.8 メートル、うん、6尺です、うん、6尺の自分の、まあ、背よりちょっと高いぐらいの長さの竹を用意してください、うん、丈夫な竹を。でその先にですね、担保ってわかりますか。担保、要するにあの、うん、中にあの、ボロ切れとか綿とかが入ってる布でこうくるんだものですよ、うん、テルテル坊主の頭と思ってください、うん、ね、ああいったものをこうつけておきます、うん、それはあの担保槍と言いまして、うん、槍の訓練で使う本当にそういう道具があります、うん、あの分からない方は、Amazon で担保槍で、うん、Amazon か楽天で売ってますから、でそれただ棒の先にあのついた時に怪我しないために担保がついてるんです、うん、あるいはあの普通の槍の場合もですね、うん、あのこう鞘みたいな形のものがありますから、うん、それがこうクッションになってて練習に使うやつとかもあったりしたんですけど、とにかく担保槍です。でこれはあの担保ってあの一番いいのがあります。きりたんぽ、きりたんぽですよ。きりたんぽみたいなちょっと細長いやつを作ってください、うんうんうん、で、それを持っていてできればあの袋に入れとくと、うん、あこの子たちはそういう武道を、うん、やっているあの要するに剣道部の人たちみたいな 体ですよ、うん、でそういうのこうね持って歩いていればもう全然できれば防具さえ持っていればもうさらにいいぐらい、うん、逆にあの警察官が見た時に感心だねって思うぐらいの、うん、ものなんですけど、でその5人でですね、6人があの一度に集まってるところでもバラでもいいんですけど、うん、できればバラの方がいいですよ、うん、というのはこれ思い出してください、7人の侍ですよ、うん、一度にやってくるやつを攻め返すのは大変なんですけど、うん、小出しで入れていけばですね、うん、ちょっとずつ相手の数を減らしていくことができます、うんうん、なのでまず相手が2人かなんかでいるところを5人で取り囲むわけですよ、うんうん、その時にですね、この担保槍を持っていきます、で何お前ら棒なんか持ってきやがってっていう時にその担保をスポンと抜くわけだ、うん、そうするとその先はとんがっているわけですね、うんうん、見事に実はこれは仕込み竹槍だったという、うんうんうん、でそれを持っていきまして、でその、兄ちゃん姉ちゃんの周りでぐるり、5人だったら、360度を5で割ると何度ずつですかね、要するに五角形ですから、うん、五角形でこう分散してですねぐるり、取り囲みでぐるぐる回ったりすると結構恐怖だと思いますけどもね、うんうんうん、そういった形で、まあ相手の対象角をそれでやってしまえば、うん、まあ勝てます、うん、というのは何えのき出し言えも何落語みたいなこと言ってんだっていうふうに思いかもしれませんが、対象格のやつっていうのはとても弱いんですよ、うん、なぜかというといじめっ子っていうのは、うん、いじめっ子っていうのは基本的に嫌われてます、うん、いじめっ子のことが好きなやつはいません、うんうん、クラスの中でもみんなそうなんですよ、うんうん、だからいじめっ子がいじめっ子でいられるのは、うん、何かしらの力関係において優位性を保ってるからこそできるだけの話で、うん、それが一瞬でも恥ずかしい目に遭うと、うん、こいつ優位性がなくなっちゃうんですよ、うん、だから簡単な話いじめっ子が突然いじめられっ子になっちゃう時ってよくあるんですね、うん、昼夜逆転するみたいな。でその槍でツンツンついてですね、怪我はさせちゃダメですからツンツンついて、とりあえず何をするか脱げと、うん、恥ずかしめを受けさせると、うん、それはそれで犯罪じゃないかって、犯罪ですよ、でもそれぐらいはいいんです、中学生だから許しましょう、うん、でとにかく恥ずかしめを受けて、でできればそれを写真でも撮ってですね、うん、ばらまいてやると、うん、もうそれでチョンです、うん、でそれ以降は一切やるな、それ以上やると今度単なる自分たちがいじめっ子になっちゃうというのがえのき田方式で、頭の中でそれをちょっとイメージしてくんねえかな。で自分がその素手でできない、それを補うための武器です、うん、で相手よりも自分が優位性を保たなければできないことです、うん、でそれはねいいか悪いかってつまんないことなんですよ。でもね、相手が優位性を保っていたからこそできたいじめなんですよ、うん、それに対する逆襲ですから、それぐらいのことはあっていい。だから頭の中ですよ、今これ実際にやったらバカですけど、39にもなって竹槍持って歩いてたら本当にバカなので、うん、やっちゃいけませんが、でもその時に自分が竹槍を持ってあそこであいつらをそのぐるぐる回りながらビビらせて、でできてたらどうなってただろうかってことを想像してみてください。でその後あいつらがそのいじめっ子がそのどういうふうに立場が悪くなっていってどうなっていくだろうかってことを想像してください。そうするとね、そいつがねだんだんだんだんそのひどい目に遭っていくっていうところがなんとなく浮かぶと思います。でそこでですね、で重要なのはそれっぱにしないってことですよ。そんな嫌なやつらですけど、もうケチョンケチョンに今度やられるようになってるやつらに自分が救いの手を差し伸べてるような、うん、なんかお前友達いなくなっちゃったみたいだなとかって言って、まあまあ話だけ聞いてやるよみたいなことを言えてる自分がいるっていう、なんとなくそういうイメージをね膨らましてもらって、いろんな自分の姿をその負けてない、負けっぱなしじゃなかった自分をそのイメージの中だけどそういうのがいたっていいじゃないですか。でそれを頭の中で構築していくことによって、なんとなく気持ちがもし晴れてくれたらいいなと思ったんで、僕は嫌いなアニメ第1位はドラえもんなんですけど、ドラえもんがなぜ嫌いかというと、あれジャイアンってとても悪いやつですよね。あれ毎回あんなして仲良しでいられること自体が不思議なんですよ。あそこまで毎回ひどいことをしたならば絶対嫌われて、絶対あいつらとは遊ばないはずですよ。なのにそれをね毎回リセットさせてしまう藤子不二雄の罪ですよ。であれをね、で本当だったら あれ徹底的にやってきて言えないんだけど、なんかみんななかったことにしてるので、うん、もうあれはなんかね、ちょっとそれはえのきでお前曲解の日すぎるよって言われるかもしれないけど、うん、もう俺ドラえもんはいじめを助長するとアニメだというあえて断言しておきましょう。でも僕は大嫌いなんですけど、だからドラえもんの放送を禁止した国がいくつか出てきたっていうのは、うん、とても良いことだと私は言っておきましょう。あえてテレビ朝日とあれなんか新鋭動画を、敵に回すトークをしますが、あと藤子不二雄、うん、まあ、ちなみに我が家ではえのきだけでは私以外はみんなドラえもんのファンで、フィラリア妹なんてドラえもんのいろんなものを持ってますけども、そこの部分だけでは絶対に私は譲れないという、ことで、毎週金曜日の夜7時は、苦虫を噛み殺すように飯を食いながらドラえもんを見てるわけですけどもね。まあともかくなんかね、そのジャイアンみたいな人間がどっかでやっぱりあそうか、でもドラえもんってどっかでジャイアンがひどい目に遭う回もあるのか、でそこで免罪符にしてるわけだ、
なんかところお母さんにどっ
つかれるんですか。あ、そうか。だからある程度のバランス感覚は保たれてるのね、うん、だからこそまあいいのか。
で映画版になると急にこう優しくなるっていうね、
善玉のジャイアンが出てきたりするでしょ。なんか何回かあったでしょ、綺麗なジャイアンが出てくるやつが。なんか今思い出した、俺そういえば中学の時って俺のあだ名ジャイアンだったんだよね。名付け親はRKK 夕方一番のおばさんでしたけどね。なぜか俺ジャイアンって言われて、なんかもう体がでかかったからかもしれない。で決して私いじめっ子じゃないですけどね。で、まあ、ともかくまあ、今やイメージ無双することしかできないと思いますが、それでなんとか折り合いをつけてください。39歳のこの匿名特住所の あなたです。あの時できなかったでいいじゃないですか。その逆襲できなかったけど、まああるいはそのよくあるんですよ、そのいじめっ子が今頃ひどい人生を途端の苦しみを味わってるはずだっていう想像をすることもできるんですけど、それはつまんないですから、これどうします。相手からどっかのなんか事業を成功させて社長とかになってたらもうどうしようもないですよ、もう。だからそんなこと思わない方がいい。 なのでその時の中学の時のそのあなたがいじめられていた時のそのイメージだけをその逆転させるイメージをどう自分の中でどっか作ってもらって、でそこでその急には折り合いはつかないと思いますけど、徐々に折り合いをつけてそのトラウマを消していっていただけたらいいなとちょっと思いました。まあなかなかこのマイクを通じてね、そのカウンセリングでも何でもないから大した効果はないと思いますが、そんなことをちょっと思いました。頑張ることはないですよ。今まで頑張って、あなたは頑張ってなんだ管理栄養士っていう資格まで取って、いらっしゃるわけで、立派に社会に貢献してるわけだから、素晴らしいと思います。というところでございまして、この後はパラキル、また今日もめんどくせえな教育問題にメスを入れてやろうかと考えているところです。一旦 CM です。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか。えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。